Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami. Panatipata ve ramani sikka padam samadhiyami.
Adinnadana ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Adinnadana ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Musavada ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Musavada ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Suramela yama japamadattana ve ramani sikkha padam samadhiyami.
Suramela yama japamadattana ve
Sadhu, sadhu, sadhu. はい、じゃあ般若心経いきましょう。マカ般若波羅蜜多心経行事波羅蜜多智所見語功道一切空役者離士即是是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即是即不不上不増不減是故住無識無住尊行識無減二比識色諸苦味即法限界内し無意識界無明薬無無明人内し四薬無老四人無苦滅道無智薬無徳意無徳功無内さたSai Ku Shinji つ高校節半夜花見た即節週末ギャテンギャテンギャテン腹そギャテンボンジタハニャ行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを18日ですね。はい。で、もうじき冬至になりますね。冬至になって。で、そっか。はい。でですね、今週の木曜日22日から福島リトリート、冬のリトリートが始まります。まあ、かなり人は集まってはいるんだけど、まだ2人くらいだったらまあ受け付けられますので、以前ね、福島リトリートで座禅をやってた広い部屋はちょっと離れたんで、そこは冬は使えないんで、大きな和室をね、座禅堂に当ててやるので、まあ、そんなに人数は無理なんだけど、まあ気持ちよく座れるかなと思いますね。なんで思い立った人はちょっと連絡ください。今日月曜日までだったらなんとかねじ込みますのでね。はい。で今ね、全国旅行支援、どうなったのか分かんないんだけど、福島もねやっていて、で私10月にね、10月の終わりかに地震災でね行って、でその時も応募して受け付けてもらってるの でそれを今回も使えるはずです。でそうなるとね、40% オフになりますね。1万円だとしたら4000円オフで6000円っていうふうな感じになりますね。なので、今ホームページに上げている、参加費はあれは割引前の参加費なので、あれよりかもうちょっと下がるかなと思いますのでね。ちょっとね、今民宿の人とちょっとまだ最終的に詰めてないので、なんとも言えないんですけども、多分それでいけるはずですのでね。ちょっと参加しやすいかなと思いますね。まあね、ゆるりでやる、 福島リトリートも、あ、もうそろそろ終わりかけてますね。今度は本当新しいところやらなきゃいけないはずがまだできてないんで、やってるだけなんでね。はい。まあ、あの雪の季節、でもうあの、その、いろんなね SNS 見ると裏磐梯もかなり雪になってますね。まだそんなに深くはないでしょうけども、まあ、あの真っ白な世界が広がりつつあるので、裏磐梯はね本当春夏秋冬全く違う世界なんですよ。ガラリガラリと変わっていく、で今から4ヶ月真っ白な世界が続くって感じですね。はい。なんで、まあどの季節も素晴らしいし、なんだけど、まあ冬がね、それはそれで、まあ、素晴らしい季節ですので、ね、まあ、そういう白い世界見たい人はぜひこの機会においでくださいね。はい。それとですね、でその後年末は最後のね、日曜日は、今から、2週間後ですね、その週末はもうちょっとお休みさせていただきますね、土日ともね。で新年はその後から始めたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい。それでですね、今日のテーマは先週の続きで、まあ、あまりに重たいテーマなんで1週だけでは下痢がつかないので、まあ先週は、まあ、大体の大まかなとこは言ったんだけども、漢字のね随文記を全然読めなかったですよね。無所得無所得にてて、あそこだけ読んだけども、全体、あるんだけども、それほとんど読めてない。まあ朝からではねもちろん、読みましたけどね、朝からのはまだ全然公開できないので、まあ、このポッドキャストをだけを聞いてる人にはね、あそこの文章まだ全然解説できていないんで、まあそれもね今日やりたいと思うし、じゃあね、その私が今一重構造の士官多座原理主義でまあ読んでるもので、多分ね皆さんの非常に素朴な疑問は、じゃあ道元禅師もそうなんですかっていうふうに決まってんですよ。あ、すみません、違います。もちろんね、道元禅師が一時構造の士官多座原理主義だったら、もうちょっと私も何も言えなくなっちゃって、違うんですよ。違うからこそね、でじゃあ沢木浪士、内山浪士はどうなんだっていうと、これもまた違うんですよ。違うのね。でそうなんだけども、沢木浪士って内山浪士ってもうすぐ最近の人なわけですよ。内山浪士なんかもついこの間まで生きてらした。内山浪士に会った人ね、今はたくさんいるし、沢木浪士はねさすがにもういないかなと思いますね。私もニアミスはしてますけどね、会っていないですよね。私は沢木浪士のいつも座っていた座布団の上で寝たことはあるんだけども、それは赤ん坊だったんで覚えてないし。ですね。で近い人なんで、まあ、さまざまな言葉はもちろん残されて、沢木浪士はね本を書かれなかった人なんですよ。なんだけども、まあ本当にあらゆる機会を持って、提唱とかね法話とかずっとされてたんで、まあそれの記録が本になっています。さ、それこそ沢木行動全集とかね、大法輪さんからありますし、内山浪士は、両方ですね、実際に文章を書かれてそれで本になっているのもあるし、もともとは 提唱ですね、提唱されたのを、テープ起こししてある程度まで編集した、そういうライターの人がですね、のを内山老師がもう一回最初からやり直すっていうかね、内山老師の本としてやるっていうことが正保現像未読回ですね、未読シリーズはまあそうなっていますね。だからまあその2つですね、堤防越しから来たのと、自分が実際に文章を書くのとね、まあどっちにしろ、まあ、たくさんの言葉が、私らはアクセスできるんですよ、先ほどろしとね、内もろしと。でそうなんだけども、でそれの解釈のところで、一時構造の一シカンタザ原理主義的に解釈してしまうと、なんか佐々木朗希までそういうふうに思いちゃうのね。まあ特に何にもならない座禅とか ね。でそれはもちろん違っていて、で問題はね、そのそういう解釈をしている人たちはもう本人としてはそう解釈をせざるを得ないんですよ、問題は、ね、だからなんかわざとひねくり回して、解釈してるのではなくて、その人自身が素直に読んだらもうそうとしか解釈できない。でちょうどこの随文記の先週から取り上げている無所得無所後にて、探査して時を移さばすなわち祖道なりっていうね、のもその人たちにとってはもうそうとしか読めない、そうとしか解釈できないわけだから、何の悪気もないんですよ、何の悪気もない、もちろん。でそうなんだけど、そうとしか解釈できないっていうのはなぜかっていうと、そういう場所にいるからなのね。でその場所にいて、その場所からの風景はそうですよって、まあそうなんでしょうね、その場所から見える風景はそうなんだって。でもで私が進めているのは、ちょっとその場所動きませんかっていうね、いう話なんですよ、ね。でその場所を動いた時に、同じ文章ね、同じ言葉、先ほどろしの例えば何にもならない座禅とかね、で道元禅師の無所得無所後にて探査して時を移さばすなわち祖道なり、同じ言葉がもうまるで違って見えてきます。まるで違って見えてくる、本当に。まあこの間、まあ少なくとも無所得無所後にて探査して時を移さばすなわち祖道なりがもう全く違う、ものとして立ち現れましたよね、この間の話の最後のところでね。でもそれが道元禅師の真意だってことはもう私はもう全然疑いないんですよ、自信あるんですよ。そうした方が全ての他の文章とのつながりもつながるし、仏教全体ともつながるしね、なんていうかな、日本の外宗の外に世界のいろんな仏教があるんだけども、その人たちと仲良くやっていける、ぶつからないで済むわけ、ね、だから先週もずっと話したけども、私が非常に顔面な心の狭いシカンタザ原理主義者だった時ね、いや私自身がそうだから、だからなんていうかな、今の私に対してシカンタザ原理主義の論理で説得しようったって、それは無理ですよ。いや私あなたよりかはるかに100倍も 頑固なシカンタダ原理主義者だったから。だって私はゴインカさんのセンターが隣にあっても行かなかった人間ですよ。まあ行かないか。だからその頃っていうのは1980年代終わりですね。私と一緒さんがアメリカに滞在していた時ですね。1980年代から90年代にかけて、アメリカでもヴィパッサナーとかね、マインドフルネスとかが、まあ、一気に爆発しかけていた時ですね。その前はもう禅だけだったんですけども、でそういう中に私と一緒さんが巻き込まれて、だから本当これ時代的にもすごいなと思うんですよ。今から振り返るとね、特に私と一緒さんという、アンタッチで総統の中で徹底的に修行した人間が1980年代の終わりにアメリカへ行って、でアメリカで、世界の仏教に直面した。でその直面した世界の仏教は、シカンタダ原理主義とはちょっと違っていたよね。違っていたからバリバリの原理主義者であった私には到底理解できなかったし、まあある意味それを拒否せざるを得なかった、っていうことなんですよ。なのでだから今ね、そういうことをもう知らないで2022年の中で、私に対してシカンタザ原理主義の論理でもってあれこれ言ってきてもらってもね、すいません、それ私らもう40年やってるんですよそれね。で私あなたの100倍ぐらい原理主義者だったから、まあ それでもって私を説得しようっていうのはちょっとそれは無理です、本当に。なんかな、はい、その上で、巻き込まれて、まあ本当にご縁家さん本人とかね、ティクナタハンス氏本人とか、そういう本人に出会ってもみくちゃにされてきた人間ですよ、私とか石尾さんはね。でその上での話なんですよ、ね、でその上での話で、でそれでまあ結局最終的にまあその人たちを否定することができなくなっちゃって、ね、まあその歴史的文脈っていうのが、まあありていに言えばオウムの事件があってね、オウムのがあって、だからオウムなんてまあなんかカルト集団がなんかバカなことやったんでしょうっていう、私とは関係ないよってねいうこともできたんだけども、それもできなかった。なぜかって言ったら、まあ繰り返しになるけども、麻原が、お弟子さんたちを地下鉄の中でサリンを任せた論理ですね、あの時彼が使ったロジックっていうのが非常に馴染みのあるロジックなんですよ、禅宗の人にとってはね。であのロジックを使われたらもう無抵抗、何にもできなくなる。どんなに、地下鉄の中でサリンをまくっての変だって、そんなの分かってる決まってるじゃないですか。あの人はみんなインテリたちですよね、まあ、実際にサリンの実行犯だった人たちね、みんなインテリの人たちですよ、ね、でその人たちが分かってないわけないじゃないですか、そんなものはね。分かっていながらでもどうしてもそれをせざるを得なかった、そういうとんでもないロジックがを朝原もちろん使ったわけね。でそのロジックっていうのは、まあ禅宗の人間だとおなじみのロジックなんですよ、本当に。だけど、まあ、禅宗はまあ一応、まあ、もうちょっと落ち着いたカルトじゃないんで、 そのサリンを負けっていうところまで極端にはいかないけれども、あのもしあのロジックを、極端に使えばそうならざるを得ないでしょうね。で、まあ、まあもちろんオウムだって、なんか強制捜査が迫ってきたんで追い詰められて、やったみたいですけどね。だから何が言いたいかっていうと、オウムっていうのはなんかカルト教団がなんかバカなことやったよね、あ私いらないっていうふうには済まないわけね。これも何回も何回も何回も言ってきたけども、あので、結局これもみんな言うけども、あの時日本の教団が誰一人として声明文出さなかった、教団としてですね。でまあ個人ではみんな言ってましたよ、曹洞宗の人も真言宗の人もね。だけどそれは個人であって、曹洞宗という教団が、真言宗という教団が何かを、声明文を出すってことはなかったんですよ。まあ要するにみんな知らんぷりしたわけね、バカなことをやったよねカルト教団がね、でも俺たちは正統的な仏教だよっていうあれで、ね。ところがどっこい、あの内部の人間はそうじゃなかった、ね。つまりあのまあおなじみのロジックを使われたっていうことと、まあそれとあのじゃあなんであんな教団にみんな行っちゃったのっていう話があって、それは本来だったらば禅宗のお寺に来て、でそこで修行するはずだった人間たちなんですよ、ね。それが禅宗のお寺では満足できないで、まあ、そういうとこ行ってしまった。だつまり私とか衣装さんと出発点ではかなり近かったはずなのに、私とか衣装さんはまあ無事に安泰寺へ行けたんだけども、あの彼らは満足できなくて、そっちへ行ってしまった、ね。あのだからその責任もあるし、ね。でそんなんで、まあだんだん、あ、まあ、ちょっとこれも先週話したからもうちょっと飛ばすけども、あのそんなんでだんだんと、しかんただ原理主義者ではいられなくなって、あのだったらばしかんただ原理主義の観点からすると間違っている、してはいけないことをそんな否定することがもうできなくなっちゃって、だったらばまあまあそのそういうことを、教えている圧倒的な存在感の先生に出会うことでね、それで、まあ、その先生について、勉強し始めて、あと何かの先生について勉強し始めて、そしたらどんどんどんどんあの今まで分かんなかったことが分かってきたり、どんどんどんどんなんか新しい世界が広がってき、ね、ては、まだもちろんまだ何も分かってなかったんだけども、で少なくともあれこれなんかあるよねってことだけは分かって、だからまああの先週も言ったけども、でこのあの今いまだに曹洞宗の中でずっと生きてきた人、つまり曹洞宗で何をどういう座禅を教えられているのかを、まあ、よく知っている人ですね、まあ、ある意味内輪の人ですけども、曹洞宗のね、あのその人が言うにはやっぱり今でも、曹洞宗の座禅では何もしてはいけない、では何もしない、これがね多分ね、もう一方はもうガンガン教えまくってるし まあ、今は本当テラパタもガンガンあるし、コインカサもあるし、ティクナタハンシもあるから、まあ瞑想っていうのは、じゃ あ、 まあこういう瞑想の姿勢をとってから、じゃあ何するのっていうところで、ね、たくさんインストラクションあるから、まあ、それに慣れてるかもしれないけれども、本当に相当してないんですよ。いや、わざとないのね。あのだから座禅の姿勢までものすごくうるさく言うんだけども、座禅の道場でのマナーとかね、でそれできれいに半角座結角座ができて、完璧な座相だって、で普通の世界の仏教だと、はい、じゃあそこでスタートなんですよ。そこでスタートで、一方案だったら、はい、じゃあ地水火風を感じてくださいとかね、呼吸見てくださいとかね、体の感覚を見てくださいとかね、そこからがスタートなんですよ。まあ、要するに きれいにあの座禅の姿勢を整えて、ね、はい、じゃあ鐘が鳴って、はい、スタート、はい、じゃあ地水火風、地の様子はこうで、水の様子はこうで、火の様子はこうで、風の様子はこうで、だからね、あの見てくださいっていうふうにあのスタートするんだけども、で、まあ、これは一本だけじゃなくて、ね、多くのところですね、膨らみ縮みとかね、私が幸せでありますようにとかね、なるわけですよ。だけどそうとしてないのね、文字通りないんですよ、本当に。だからじゃあ何するのって言ったら、いや、だから何もできないわけね。だって何もできない、ね、だからそうすると、まあ寝ちゃう人も多いでしょうしね、あの退屈でしょうし、我慢大会だろうしね、まあ本当にそうなんですよ、本当にそう。で、いまだにそうみたいですね。私ちょっともう、私が外市のお寺行くこともあるんだけど、それは私の座禅会で行くから、私の瞑想会で行くから、で、その時は私の瞑想を教えちゃうからね。だからその、普段その外市のお寺で何やってるかは、私ももうよくわかんないんですよ。もうそういう世界私は生きていないんでね。だけども、いまだに外市の人、から聞く話だと、やっぱり何十年前と全く同じだなということですね。何もしない、文字通り何もしないで、何もしないのが士官たただっていう、ね、ことですね。はい、で、私自身がそういうものをアメリカ行ってまで教えてましたんで、教えてた人間だからね。それでそれに対して何かをするっていうね、いう人たちに出会って、非常に強いアレルギー反応を私が起こした。だけどもやっぱり日本仏教そのものがちょっとおかしいんじゃないのっていういろんなことがあって、でその果てに、まあ、本間物の先生たちに出会って、でこの本間物の先生たちのことを否定することがやっぱりできなくて、だったらばその、ね、本間物の先生から教わろうよねっていう話になって、教わって、で、まあそれちょっと曹洞宗の中じゃ無理なんで、で結成禅堂っていうの場所を作った、ね、高知の四万十川の源流の場所に、まあ、作ったって言って、単に農家を月に3万円あの家賃払って借りたってだけの話なんですけどね、もう非常に簡単に作っちゃったんですけどね、でまあ何人かでそこへ住んで、ね、っていう状況です。わかりますかね。だからまあ私はまあよくね、私がこういうことをやったら、これ別に自分語りをしてるんじゃないんですよ、ね、自分語りをしてるとか、皆さんが山下龍道に興味あるだろうって思って話してるわけじゃなくて、山下龍道は関係ないんですよ、本当に。ただ私がどういう因縁か、本当にね、ど真ん中を歩いてきた人間なんですよ。ど真ん中を。士官たざ原理主義のど真ん中だったし、でそのど真ん中だった人間がアメリカでそうじゃないものに身をさらされたわけね。でそしてオウムで があって、そこでティク・ナット・ハンシに出会って、でどんどんどんどん進んでいって、だからそういうあの経路を持った山下領土という名前じゃなくて、ソット州の原理主義者 A ですね原理主義者 A、 シカンザの原理主義者 A っていうね、だったわけね。でその人間が1980年代から90年代にかけて日本アメリカでこの状況に巻き込まれた時に当然の反応をしたよねっていうだけのことなんですよ、ね、あので、まあ幸いっていうか不幸なことっていうか、まああの何て言うかな、何かちゃんとしたもうちょっとちゃんとした身分があればさらされずに済んだのが、もう身分を失っちゃったりいろいろしてきたんでね、あのまあ例えば京都総統前センターっていうのがもうちょっとこれもストップかかっちゃって。オウムが始まる直前にもう終わっちゃったんですよ。で、あれが続いていたとしたら私はオウムにそんなに巻き込まれないで済んだかもしれないですね。だけど私はもうあの時浪人だったんでね、あの天下の素浪人だったんで、まあまともにさらされて、だからまあ浪人だったから全く新しい実験道場とかを作れたんですけども、ね、で、で、で、まあ、先週話したのはあのその実験道場 がまたまたストップかかって、まあいろいろあって、このいろいろのところはちょっとポッドキャストで話せないって言ってね、まああの別の方法で伝えてますけどもね、あの、まあ日本にいられなくなってミャンマー行きましたっていうね、そこまでお話ししましたね。ちょっとねここでかなりね辛いことがいろいろあって、あのまあそれはちょっとねあまりにも重たい話題なんで、ちょっとこの法話にはふさわしくないんだってちょっと飛ばしますけどもね。はい、で問題はね、あの、まあそういうなんか必然性、山下領土じゃなくて総統州原理主義者 A があの時代の流れの中でもみくちゃにされて、ミャンマーまで来ちゃったっていうことですね。でそれで、まあその時もう発見したところから、全てがもう一回展開していった。つまり、佐々木老師の何にもならない座禅とか、道元禅師の無所得無所故にて、探査して時を伝ばすなわち祖道なりっていう、そういう言葉、そういう文章をどこをどう考えたってこうとしか解釈できないでしょうっていうふうにみんな思い込むわけね。そして私は正しい解釈をして、私はそしてその正しいことを、修行していると思い込んでるはずなんですよ。だけどもそれはものすごくね、なんていうかな、痩せ細っているっていうか、なんか明るくない、未来がない、希望がない。だけどもその人たちにとってはもうこうとしか解釈できないだろうっていうはずなんですよ。なんだけどもあなたがねそうとしか解釈できないのはあなたがその場ある場所にいるからなのよ。そしてこの世界というのはその場所だけでできているわけじゃないの。そしてそうじゃない場所 から見たらこの何にもならない座禅も不所得無所語にで時を移さばすなわち外なりも全く違う、意味にが見えてくる、ね、全く違う意味が見えてくる。これは無理な解釈をするんじゃない。もう私らからするともうこうしか解釈できないわけ、ね、でそしてこう解釈したらば非常に他とのつながりもいいんですよ、随聞記全体、諸仏華蔵全体とあと曹洞宗以外の先生たちと曹洞宗以外のいろんな宗派の人たちと、ね、その方がはるかにあの全てとつながっていける、ね、つまり、私があのアメリカにいた時心の中では士官ただ原理主義者だったから何かをするってことは絶対ダメっていうふうに思い込んでいたから何かをするヴィパッサナをするマインドフルネスをするっていうことをそういう教えに出会ってもあこれちょっと違うよねっていうふうに身構えて学ぼうとしない聞こうともしないそういう態度だったんですよ私が、ね、だけども今の私は、無所得無所語にて時を移さばすなわち外なりもあこれ本当だなと思うし何にもならない座禅というのも本当だなと思うし、だけどもマインドフルネスも本当だなと思うしヴィパッサナも本当だなと思うし全部本当なんですよ、ね、でその方がいいと思いませんね。この、 狭い考えてに執着してでそれ以外を全部否定する、ね、表立っては否定しないんだけども心の中で否定する、ね、心の中でバカにしてる、ね、心の中で下に見てる、ね、もうこれです。もう本当良くないんですよ本当に、ね、だけども今の我々だったらそんなことする必要なくてああまあ、もちろんお浄土浄土系仏教もお浄土ってことで彼らが何を言おうとしてたのか南無阿弥陀仏っていうことで何を言おうとしてたのかも全部わかるし、チベットの方でいろんなビジュアライゼーションをなぜするのかっていうのもものすごくよくわかるし四五所さんもそうだしね。でヴィパッサナーっていうこともマインドフルネスってことももう手に取るようにわかるしそしたらその緊張関係はもうないんですよ。自分の何か主観ただ原理主義とそれ以外のものとの間の緊張関係っていうのかなもうないわけね。でその方が圧倒的にいいと思いません。でその方がはるかにまず私が何でこんな自信を持っちゃってるのかっていうと道元禅師のテキストを読めるんですよ本当に。前は読めませんでした。変でしょ。私はもう本当にもうバリバリの士官ただ原理主義者だったのよ。私は本来は正しいはずだったのよ。正しいはずの人間が曹洞宗の正しい理想的な人間が曹洞宗の先生あれである道元禅師のテキストがいくらでも読めなかったっていう何よこれ。変でしょ。だけど今読めるのよ本当に。だから読めて論理の筋も得るしニュアンスも完璧に分かるし、ね、でそしたら多分私らは多分じゃなくて、まあ、絶対正しいだろうなと思ってます、ね、はい。でそれでじゃあなんでどうしてある場所にいる限りもうこう解釈せざるを得ないよね。でもそうじゃない場所に立ったら全く違う解釈ができるよねっていうことなのね。だから そしたらばあなたがそんなに貧しい解釈しかできなくて、そしてこの解釈だけが唯一の正しい解釈だと思い込んでいる、その場所をちょっとだけ離れてみませんかっていうね、いうことなんですよ。なんで繰り返し繰り返し、この話題をしているわけ、ね、で、先週はね、無所得無所故にて探査して時を移さばすなわち祖道なりをアップデートするという題にしましたけれども、内容としてはね、外主というか主観ただ原理主義者だった私が、もみくちゃにされた果てにミャンマーであることを発見して、それを今二重構造という言い方してますけども、二重構造を発見して、二重構造を提唱しているようになったよね。その過程を、先週は大雑把に話しました、ね、だからそれはなんか見受けでも山下領土って一人の個人がそうなったよねって話ではないんですよ。私も自分語りをするつもりなんかないし、で私の経験が多分普遍性があるから、だからこれをお話ししてるわけね。なんで、内村鑑三さんにね、要はいかにしてキリスト信徒だったかな、キリスト信徒になりしかっていうね、有名な本ありますよね。岩内文庫になるのかな、岩内文庫になってるかもしれないね。明治の頃ね、キリスト者なんて全くいなかった時代に、なったらばなぜそうなったかを説明しなきゃいけないわけですね。そういう本ですけども、だから私も要はいかにして、士官たざ原理主義者から二重構造の提唱者になりしかっていうね、いうのが今週の題だけども、先週と同じなんで、今週はパート2をね、しようかと思っています。パート2だから、より、先週大雑把な流れを話したんで、今週はさらに突っ込ん でそれで、随文記をね、丁寧に読むと私らの解釈だ とこの随文記の全部、その無所得無所故にて探査して時を移さばすなわち祖道なりの一行だけじゃなくて全部と、整合性が取れるよっていう話をね、今週は、したいなと思います。いいですかね。はい。だから随文記ね、先週ももう URL 貼っといたけども、今週も貼っとくから、そこからこの、随文記のとこね、見てください、来てください。で、ただね、何回も先週も言ったけど、随文記ぐらいちょっと手に入れといてください、本当に。ですかね。ですかね。はい、はい、ちょっと。
りますね、最初に。関座前期ね。はい。ね。
このあたりね、誰かと対話しながら進めると分かりやすいと思うんですけども、まあ大乗仏教のお坊さんね、一人ねちょっとあてがあって、まだちょっと発表できないけども、まあその人とやろうよねっていう話にはなっています。天台宗の人ですけどね。なんで、なんていうかな、もう何回も言うけども、仏教の歴史の中でやっぱり一つの大きな転換点があって、でそこで何もかも変わってしまったわけね。で転換した後、はこの転換を前提としているから、しているわけ。でも明らかに前後で差がある、全く違う世界が広がるんだけども、それで、この、今日もずっと言ってきた、何にもならない座禅とか、無所得無所得にて時を移さばすなわち外なりっていうのがどうしてもこうとしか解釈できないよね、っていう人たちが なんでそうなっちゃうのか、そしてそうならないためにはどうしたらいいのかっていうことをね、話さないといけないわけ。つまりもうこう解釈してしまったらもう何もできないよね、何かをすることは間違っているよね、だから、まあ、せいぜいのところを座礁をきれいにして、もう座礁をきれいにする、あるいは座禅堂の中でのマナーをね、左足から入るとかね、まあ、ここへ来て合掌してやるとするとかね、そういうことにもう命を懸けざるを得なくなっちゃって、でもいざきれいにね、北海上院を組んで背中をまっすぐにして。ね、鼻と小僧と対すべしとかね、左右養心て換気一足してとかね、まあそういうふうにして完璧な座礁を整えた後、じゃあ何するのって言ったら、もう何もしない、ね、だって何もしないって言われてるんですけど、からでそうすると本当に何もしない、でまあこのカーンって四条鐘って言いますけどね、鐘座禅が始まる鐘をやって中華鐘っていう、まあ、終わりとか、まあ金印するんだったら金印鐘っていう2回鳴らすとか、でその鐘の間はとにかくじっと動かないでじっとしている、ね、まあまあそれでも、まあ、こういう姿勢をとっといたらまあ、心は多少は落ち着くけれども、まあ、落ち着かないケースの方が多い、まあ、でも私は一体何をしたらいいのかっていうことも分かんない、ね、でもじゃあそれが本当に道元禅師の真意だったのかって言ったら違うんですよ。違うし、あるいはなんかなんていうか、道元禅師がいきなりパッて現れる ではなくて、ある歴史的な文脈の流れの中で土下座寺が今こういう座禅について話をしているわけね。なんでこの歴史的な文脈を抑えないで一切無視して、これだけを土下座寺のこの文章だけを取り上げると非常に痩せ細った、解釈になってしまう。でじゃあそれは正しいのかと言ったら全然正しくないんですよ、そもそも本当に。なわけね。だから、不感座禅儀について私がもうよくしつこいぐらい言っているんですよ。不感座禅儀のもう最初の一行が勝負なのね。もう尋ぬるにそれ堂本円図いかでか首相から、もうこれだけでいいよ、ほんとこれだけで、もうここに全てがあるわけね。要するに首相からんっていうね、修行と章、っていうものを、もう設定しないんだっていうことなんですよ。これもう話しましたよね。皆さんが英語がしゃべれないで1年間英会話学校へ通う、でそうすると英語がしゃべれるようになる、ね、でその英語がしゃべれるようになるなったってことが章なんですよ。で1年間英会話学校に通うっていうのは週なんですよ。大丈夫ね、皆さん車が運転できない1ヶ月自動車教習所に通う、そして車を運転できるようになりました、免許を取りましたね。で車を運転できるようになって、っていうことが章なんですよ。で1ヶ月自動車学校へ通うってことが週なわけね。これは世間の常識じゃないですか。大丈夫ね。だから世間の常識では週と章は別なんですよ。すべてのことがそうですよね。ね。だけども、道元寺はこの衆と小を分けないって言ってるわけ。だから、いやあなたはもう最初から英語を喋れるんだよってね。だからあなたはもう最初から車を運転できるんだよって言ってるようなもんなんですよ。わかりますかね、衆と小を絡んってことはね。これ変じゃないですか。だって私全然英語喋れないから。で英語アメリカ人に話しかけたらパニックになっちゃうからね。アメリカ人だからアメリカ人に話しかけられないように してます。でもそれが嫌だからちょっと1年復帰して英会学校に通って1年後にねハワイよってねアメリカ人と自由に話したいんだっていう。ね、車運転できないと不便だから、ね、なんとか免許を取りたいんだってね。だから一生懸命1ヶ月自転車学校通うんだってね。それが普通じゃないですか。だけど道元禅が言ってるのはもうあなたは英語をしゃべれるよ、あなたはもう、車運転できるよって言ってるようなもんで、本人からすると「いや私英語しゃべれない、私車運転できない」になるに決まってるじゃないですか。だから英語喋れるとかね、車運転できないどころの話じゃないんですよ。なんて言ってるの？あなたはもうすでに悟ってるって言ってるんですよ。あなたはもう完璧だって言ってるんですよ。ね。だから完璧になるための修行と完璧であるっていう章がもうすでに一致してるってことが首相からんってことの意味ですよ。そういうことなんですよ。普通は衆と小を分けるんだけども、世間のすべてのことがね、別に修行だけじゃないですよ。自動車学校を通うのも、英会話学校に通うのも、料理学校を通うのもみんな同じことなんですよ。それが世間じゃないですか。だけども、衆と小を分けないっていうことは、そういうことなのね。で、それがあなたはすでに英語が喋れるよ、 車運転できるよ、料理ができるよって、そんなレベルの話じゃなくて、まあ、それだけでも、まあ、変なんだけども変なんだけども、あなたはもうすでに悟ってるよとかね、あなたはすでにもう完璧なんだよって言ってるんですよ、言ってるわけね。だから衆と衆を分ける必要ないよねって言ってるわけで、このあなたはすでに完璧なんだよっていうのが、この道元円通ってことの意味なんですよ。いいですかね、道元円通。そしてこの道元円通っていう、ことがあるから、衆と衆を分けないよねってなって、この後の4行がみんな、その意味です、ね、だからもう掃除、いわゆる心の掃除をするとかね、今流行ってるじゃないですか、ね、瞑想ってのは心の掃除なんだとかね、違いますよ。こんな心の掃除のため の, 掃除用具なん、掃除用具じゃないってはっきり言ってるわけね。保守の手段を信ぜんとかね、とかあるいはなんかそういうなんかいろいろ工夫をしてなんとかするで、そういう工夫なんてもう必要ないんだって言ってるし、でもう普通だって今私ダメな場所にいるからね、いい場所に行くね、行こうと思ったら、いやそんなことない、もうもうそんな場所を移動する必要ないんだって言ってるわけ、修行の客と用いるならいいって、まあ言ってね、まあちょっとレトリックを使うからなんかわけわかんなくようになるけども、言ってることはそういうことなんですよね。だから道元円通っていうことの上に全てが成り立っているわけ、いいですか。でこれ上に無所得無所語とか何にもならない座禅というのが成り立ってるんですよ。だから何にもならない座禅とか無所得無所語を恐ろしく、痩せ細って解釈している人が見落としているのが、この道元円通っていう、なんていうかな、絶対条件のことなんですよ。ね。だけども、いいですか。だけども、その道元円通のもう一つ前に何があります？なんて書いてあります？尋ねるにそれって書いてあるわけ。だから私がもう何回も言うけども、尋ぬにそれ道元円通いかでか首相から、もうこの一行だけでも十分なの、不完座禅儀は。でこれは三つに分かれるわけ、ね、尋ぬにそれが一つ、道元円通が二つ、いかでか首相からが三つ、この三つの三つからなってるわけ、これはね。それでこの2番目道元円通っていうのがもう大きな大きな理由なんですよ。で3番目だから修行と書を分ける必要ないよねとかね、掃除する必要ないよねとかね、これからどっか行く必要ないよねとかね、なんかいろいろ工夫したりする必要ないよねっていうふうに展開してるわけね。だけどこの2番目がピンとこない、ね、だけどちょっと待ってくださいよ、一番目に何て言ってるんですか、尋ねるにそれって言ってるんですよ、尋ねるにそれ、これもともと漢文なんで、漢字だと二つになるわけね、尋ねるって原っぱの腹にそれって夫ってなってね、たったの二文字なんですよ、二文字なんだけども、いいですか。不完座禅儀の中では二文字なんですよ。尋ねるにそれね。 だけど不感座禅儀っていうのはポツンとなんか宙に浮いてる、宙にいきなり出現したわけじゃないわけ。これは大きな歴史的文脈の中に出現してるわけ。どういう文脈？大乗仏教という文脈の中で、ね、だから、この不感座禅儀っていうものだけを読んだって分かるわけがないわけで、これが大乗仏教っていう大きな文脈の中で、理解しないとこれは無理で、ね、でそしてその大乗仏教っていうもの自体がある真理を発見したんですよ。ですか、大乗仏教っていうものをが、まあ、紀元前後に突如爆発したんだけども、なぜかって言ったらば、大乗仏教が爆発した時に、それを担っていた人たちがある真理を発見したのね。いいですか、尋ねるそれっていうのはそのことを指すわけ。ね。尋ねたところ、探求したところをこういうことを発見したよね。何を発見したの？道元円図を発見したって言ってるじゃないですか。で、これは、じゃあ道元禅師が発見したのって言ったら、だから道元禅師はもちろん大乗仏教っていう大きな流れの中の一人なわけですよ。だから大乗仏教っていうものがこういうものを発見したよね、だから修行と書を分ける必要ないよねっていうふうに言ってるだけなんですよ。大丈夫？ね。そしたらば私らのストラテジーは何ですか？自分も尋ねて発見すればいいじゃないですかと思いません？非常に単純な話だと思うんだけども、ね、だから堂本円蔵っていうのは、まあ、一応不感座禅儀の言葉だから、まあ、道元禅師の教える座禅の、まあ、基盤になる言葉ですね。だけどもまあ別にこれ曹洞宗の禅だけになんなくて、これも全ての大乗仏教に当てはまるわけなんですよ。でもちろん道元円蔵っていうのがいろんな言葉に変わりますよ、変わりますよ。だけどみんな同じなんですよ。真言宗さんだろうが浄土系仏教だろうが臨済宗団さんだろうが、ね、もう結局道元円蔵だからこうだよね、こうだよね、こうだよねっていうふうにみんななってるわけだから、この道元円蔵っていうのが分かるか分かんないかで、お浄土も分かんないし、真言宗さんも分かんないってことね。じゃあ勘違いの要の道元円蔵の上に、全てが乗っかっちゃってるんだったらば、じゃあそれはなんでなのって言ったら、これはいきなりそう言われたのか神様がそう言ったのかじゃないでしょ。ね、尋ねたらそうだったって話でしょ、探求したらそうだったって話でしょ。だったら探求すればいいじゃないですか。人から押し付けられた、人からこういうもんですよって押し付けられたって納得いかないですよ。そしたら、あ、本当にどうも禅通なんだなって自分が納得するためには自分が探求すればいいじゃないですか。非常に単純な話でしょ、こんなの。ね。で、幸い。ね。いや、そんなこと言ったら大乗仏教っていうのは、紀元前の話でしょ、紀元前後の話でしょ、それは2000年前だし、2000年前にどうやってタイムマシンで飛ぶんですかって話になるじゃないですか。ね。それする必要ないんですよ。なぜかって言ったらば、まあ、2000年前に大乗仏教がバーンと爆発したんだけども、でその後全部が大乗仏教になったわけじゃないのね。まあ、日本だと日本の仏教ってもう全部中国仏教だから、中国仏教っていうのはもう全部 大乗仏教です。でチベット仏教もみんな同じね。なんだけど大乗仏教にならなかった地域もあるんですよ。それがテラバダ仏教の地域ですね。だからスリランカ、ミャンマー、タイ、ね、カンボジアとかね、あの辺りですね。でベトナムだと両方あるみたいですけどね。まあ、とにかく大乗仏教にならなかった地域がある。これが貴重なんですよ。貴重。なぜ？つまり大乗仏教の人は、大乗仏教を始めた人たちが、まあ、あるものを発見して、でその前提の上で大乗仏教は来ちゃってるわけで、そうするとこの尋ねるにそれをもうやらなくなっちゃうんですよ。やらなくなるわけで、堂本円通っていうのはいきなり出るわけ。堂本円通なんだよってね。だけどもこれはある人たちが発見した真理なんですよ。だからある人たちにとってはゼロから発見した真理なわけね。でもそれがその後になるとそういうもんなんだって話になっちゃうわけ。だからそういうもんなんだって言われたって、なんでそういうもんなんですかってなるじゃないですか。なりません？ね。で、そうすると、いや、そういうもんなんだからっていうので、全てが成り立っちゃうから、非常に頼りないわけ。だって自分が発見したことじゃないから。ね。だったらば、道元自身が堂本円通なんだよっていきなり言ってるわけじゃなくて、尋ねてた時にそうだったんだよねっていうことを言ってるわけ。そしたらばもうこの道元大臣の全てが堂本円通に唯一乗っかっちゃってるんだったらば、堂本円通が本当に正しいのかどうかをチェックするしかないじゃないですか。わかります？もう堂本円通なんですって私は自分は信じますっていう、それはいいけども、だけどそれはあなたはただそう受け取っただけで、あなた自身が堂本円通を発見したわけじゃないでしょっていうなって、非常に弱いんですよ、ね、で今まではね、いやそうは言ったってそんな2000年前のいけないし、大乗仏教ね、がどういうふうに生まれたか、ね、そんな、まあ、いろいろ学者さんがいろいろ研究して、まあ、大乗仏教がの理由がこうこうって、まあ、言うけども、全然私もそういう学説知ってるけども、全然納得いかないんですよ本当に。なんか大乗だとなんか人を救うのをね強調し始めたとかね。じゃあ何、テラバダって人を救わないんですかってなってね。テラバダに合わない人だったらそういう嘘は通常したんだけども、もう実際にテラバダの長老たちが一体どれほどもう全てを一生涯を尽くして修行を尽くそうとやってますよ本当に。悪いけども大乗仏教の飲んだくれのお坊さんたちよりかね、本当に。もう私はもう両方知ってるから、私にはそんな嘘を通用しないですよ。冗談じゃないですよ本当に。彼らが一体どれほど真面目にタイやミャンマーやスリランカのお坊さんたちが身を粉にしてダルマのために働いて、何のために人々を救うためですよ本当に、ね、もう自分は何も持たないでね、だからそれも全部嘘です。嘘ですよそんなものはね。ね、理論的にどうのこうのっていうか、まあ、実態とは全然合わないからね、もうやめましょうそういうことはね。じゃあ何なのね、そしたら、だから今言ったように2000年前はもう届かないからね。なんだけど今は さっき言ったように以前の前で仏教が全部大乗仏教に染め上げられたわけじゃなくて、そうじゃない地域もあるわけで、それが今でいうテラバーダの地域ですね、タイ、ミャンマー、スリランカですね。それらは大乗仏教じゃないんですよ、じゃないわけ。そしてそれこうでは生き生きと今でも、修行があるわけ。あの2000年前にはタイムマシンでは行けないんだけども、タイとかミャンマーとかスリランカだったらばもう飛行機のチケットとビザさえあれば行けるんですよ、簡単に。もうコロナもう終わりつつあるからね、まあ、3年間ちょっときつかったけども、まあ一応それも終わりつつあるからね、あのだから行けるわけ。行っていや、そうは言ったってそんな2000年前の大乗仏教が始まる前の仏教と今の現在のテラバダ仏教は違うでしょう。まあ本当それはその通りです、その通りなんだけども、共通なところがあって、何が共通かっていうと大乗の世界観が入っていないんですよ。道元円通が入っていないんですよ。わかりますかね。あなたはすでに完璧だよって考え方がないんですよ、テラバダには。幸いなことに、いいですか、あなたはすでに完璧だよねっていうのは大乗仏教の中に全て入ってますよ。それが禅だろうが、お浄土だろうが、真言宗さんだろうが、天台宗さんだろうが、チベットだろうが、みんな入ってます、ね、だけどテラバダに入ってないんですよ、入ってないわけね。そしたらばものすごい好都合じゃないですかね。つまりタズヌルにそれを今できるんですよ、タズヌルに、タズヌルってことを。つまり堂本円通っていうのの前提で大乗仏教って始まっているわけで、堂本円通っていうのはいきなりそういうあの大前提になっちゃってるわけなんだけども、これ大前提のはどこから来たかっていう、訪ねた時にそうだよねっていうことを発見したから堂本円通になってるっていうなるわけ。そしたらばもう大前提をいきなり押し付けられるのが嫌な人はもう自分ももう一回あのそれを探ればいいじゃんってなるじゃないですか。訪ねたらいいじゃんってなるじゃないですか。そしてそれはじゃあ今どこで可能なのかって言ったら、テラバダの国は可能なんです。なぜ、テラバダの国は堂本円通が入っていないから。いいですか、わかりますね。だから今はもうそんな細かいこと言ったらキリがないから、ね、2000年前の大乗仏教以前の仏教なんてそんなもん、もう今はもうどうしようもないから、ね、テキストをいろんな勉強するよりかね、それよりか、堂本円通という大前提が入っていない、でも生き生きとした仏教が今すぐそこにあるんですよ。でそこへ行けるんですよ、行けるわけね。行った時にじゃあどうなるかって言ったらば、だから堂本円通っていう大前提がないから、今言ったように不完全的に最初のようにもう、心の選択する必要ないよねとかね、いろいろ工夫する必要ないよねではなくて、心を選択しなきゃダメだよねとかね、心を掃除しなきゃダメだよねとかね、いろいろ工夫しなきゃダメだよねっていうふうに当然なってるわけよ、当たり前ですよね。どうも天才って大前提がないから、いいですか。だから世間には堂本円通なんて大前提ないじゃないですか、ね、世間の人は別に我々はすでに悟ってるなんか思ってないしね。だからそういう意味で世間とテラバダっていうのは出発点が同じなんですよ。だから世間の人はテラバダに入りやすいわけね。大乗みたいにいきなり堂本円通みたいなものを押し出されないから、いいですか。でそれで、日本でもテラバダが非常に人気なのはその理由ですね。つまり大乗仏教がいきなり こうだっていう前提を押し付けられないからデラバタだというですかね。はい。でそれで、やるじゃないですか、ね、あの修行をね。で、まあ私もやりましたよ、私も、ね、で、やってやってやって、ね、でまあその修行の最終段階まで来て、最終段階まで来て、で何を発見するのか、ね、つまりだから、世間とテラバダではまずあの大乗の大前提を持たない、ね、っていう意味で共通だって言いました。ですか。で、それをある、我々の言葉で言うと一重構造っていうわけね。一重構造。一重構造っていうことはどういうことかっていうと、我々のマインドは、我々にはマインドっていう私らがよく知っているマインドしかないってことなんですよ。我々がよく知ってるこのわーって、まあいろいろ仕事のこと考える、家族のこと考える、明日のこと心配する、わーわーわーわーわーわーっていうこのマインドですね。このマインドが一つだけあるっていう、そういう前提なんですよ。これ分かりやすいですよね。なぜだ、世間もそう思ってるじゃないですか。世間の人はマインドは一つでしょ。で寺端もマインド一つなんですよ。だからまあ、そうだよね、前に取ったらここだよねってね、なるわけ。ね。で、それで、マインドで、まあ、いろいろ、まあ、ビバサナやったり、マインドフィネスやったり、まあ、いろいろしていくわけですよ。で、まあ、今日はその詳しいことやる時じゃないから、もう、省きますけども、ね。で、それで、どんどんやっていって、そのマインド、っていうのが、まあどんどん、いろんな、禅定に入って瞑想の深いところに入っていくわけね、入っていくわけですかね。で瞑想の深いところ入っていった果てに、まあヴィパッサナも本当最終段階になってくると、そういうマインドがなくなってしまう。ヨガスートラ的に言えば心は死滅する、止まって滅する、ね、うん、ことですね。でそれがそこでまあ全身麻酔っていうのが出てきて、でその状態が本当に全身麻酔みたいなもんなのか、全身麻酔だったらば全身麻酔が効いている間は、意識がゼロになって夢も一切見ないで、点滴を受けて全身麻酔に入って、で手術を受けて手術が終わって1時間かそこらしたら目が覚めて、でもこの点滴で麻酔剤が入った時から目が覚めた時までの記憶は一切ない、夢も見てないからですね。そういうもんなのか。それだったらマインドが一つっていうのと矛盾しないわけですよ。マインド非常に活発にね、ろくでもないこと考えてたマインドがあって、マインドが止まりましたね。そしてマインドが止まっていた3時間後にマインドがまた再開しました。で止まっていた間は一切何もないですっていうね話になって、それだとマインドが一つっていう、今までの常識とぶつからないわけ、ね、でそしてこのマインドが何にもなくなった時に、ね、普段マインドっての悪さばっかりするじゃないですか、ね、悪さばっかりするわけねでこの間は悪さを一切しないから、ね、だからああまあこれがニッバーナなのねっ でこれは悟りなのね。ね。だからまあこの状態に、親しくなっていけばこのマインドっていうものをそんなに信用しないでね、マインドに騙されないで少しずつこのね、何もない状態に全身麻酔状態に、近づいていく。でそうするともうマインドで悪さするしてそれでカルマを生んじゃうから だけどこの全身麻酔状態にどういうカルマを生まないからね。そしたらこれがやっていけばもうカルマっていうものによってサムサラが続いていくからサムサラが続くってことももうないよ ね。でようやくサムサラが解放されるよねっていうそういう話になっていきますね。でまあそれはいいんだけども世間のマインドは一つだよねっていうのと全然ぶつからないわけですね。でそうするとそれは不感座禅儀とは正面衝突します不感座禅儀とは堂本円通ではないからね。いいですか。はい。で上だったら大乗仏教っていうのは大乗仏教にもうないならないんですよ。大乗仏教運動っていうのも始まってないわけね。いいですか。でじゃあどういうふうにそれは始まったのかって言ったらばこの全身麻酔状態ですね。本来だったらはマインドが何もなくなる状態っていうものに気づいている何かがあるよねっていうことを発見する。でその気づいているものはもちろんマインドではないわけですね。だってマインドはもう全身麻酔状態に入っちゃったんだからですね。だから全身麻酔状態に入っちゃっているマインドではない何かがあってでそれが状況を認識してるよねっていう話になるわけですか。でそうすると人間っていうのはそのよく我々がよく知ってるマインドとマインドではない何かとでこの2つの二重構造になってるよねっていうのが、まあ一方案の一丁目一番地なんだけども一方案の一丁目一番地一方案なんかまあちっちゃなあれだから大したことないんだけどもまあ大乗仏教の一丁目一番地なんですよこれは。でこうなった時に今までのマインドは一つだよねって言った大前提が全部ひっくり返っちゃってるってことですね。ね。そしたら話がもう全く違うじゃないですか。あなたっていうのは誰よって言った時にあなたっていうのはマインドと、まあ、せいぜいこの肉体のコンビネーションでしたよ ね。ところがあなたっていうのは一体誰よって言ったら、まあ、もちろんマインドは存在しますよ。マインド存在しないなら言ってないですよ。マインドは存在してるし肉体は存在してるしでもそうじゃない何かがあるよねっていう話です、ね、そしたらこれも大前提が違うでしょ、ね、マインドはさっきも言ったけど悪さばっかりしてきた、ね、好き嫌いばっかりしてきて、ね、だけどこっちはもうそんな関係ないわけですよ。そしてそれはマインドをトレーニングした果てになったってわけではない。これはもう最初からそうなんだっていう話になってくるわけ、ね、だからこのマインドが一つしかない時の修行とマインドでは何かがあることを発見した後の修行ってもう全く違ってくるじゃないですか、ね、大前提が全く違ってくる。でこの大前提が全く違ったものを何て呼んだかというと大乗仏教って呼んでいっただけなんですよ。いいですかね。でそれをいろんな表現してでこの場合不感座禅儀の場合は堂本円通って言ってるだけなんですよ。だけなのね。 だから今、はい、じゃあ今私はどういう状態かというと、ねえ、シカンタザ原理主義者が結局シカンタザ原理主義者を貫けなくて、やっぱマインドフルネスがビッパーサナには何か秘密があるよねってなって、それでまあそういう実験をしてたんだけども、その実験もストップかけられて、ねえ、あのお前シカンタザ原理主義者に戻れって言われて、シカンタザ原理主義のお寺の責任者になれって言われて、いや、ちょっとやめてくださいってね、なってでまあそれでまあもう日本にいられなくなってミャンマー行って、でミャンマーで何をしてたかっていうと、タズヌルにそれをしてたわけね。タズヌルにそれ、この堂本円通が本当かどうかをチェックする。チェックするにはどうしたらいいの？堂本円通っていう前提のない場所でやればいいじゃないですか。ね？堂本円通っていう前提がない場所で、マインドっていうのは一つしかないっていう、そういう前提のところでやってやることによって、マインド一つじゃないよね。マインドが全身麻酔に入ったのを見ている何かがあるよねとなったら、もう全部そこで変わってしまう。修行の目的も悟りっていうことも、ね、でそこから大乗仏教って始まったわけなんだけども、でそれを今2000年前に戻るんじゃなくて、今我々は経験できるわけで、それにはね、いや、そんなこと言ったって、だってテラバーの国でみんな修行してるじゃないですか、あの人は大乗仏教徒になってないじゃないですかって、まあ、言うかもしれないですけども、それはね、大乗仏教って発想がなかったらいくらあの修行しても無理ですね。で、私がなぜうまくいったのかって、当たり前じゃない、私大乗仏教僧だから40年前から大乗仏教僧なわけ、大乗仏教の世界観って私染みついてるわけで、私に足りなかったのは大乗仏教の世界観ね、堂本円通を自分の経験としては持ってなかったわけだけども、その概念から何かもう山ほど持ってるに決まってるじゃないですか。20年大乗仏教だった人間なんだから。でそういう人間がそういう前提なしの、修行をして、マインドは一つしかないよねっていう修行をして、した果てに、やれば、あ、はい、こっから始まったのねっていうのはすぐ分かるわけ。はい、これを発見した時から大乗仏教大爆発した起こしたのねって分かるじゃないですか。だってマインドが一つしかないっていう前提だと思っている人が、そうではないよね、マインドとは違う何かがあるよねって発見したら、もう世界が変わるでしょう。ね。変わるんですよ。で、ここからもう全てが始まってるんです。だって、それだったらば、もう大前提が違っちゃうんだから。ね。で、それが、尋ねるにそれ、堂本円通っていうことの意味です。つまり、道元禅師はそれを、大乗仏教の歴史を踏まえていて、おっしゃられたわけだから、私らもそれを大乗仏教の歴史を踏まえて自分が確認する。で、それを今可能、なぜ、大乗仏教ではない仏教が今の地球上にあるから、大乗仏教の大前提を持たない仏教があるから、でそこで修行すれば、どこでどういうふうに大乗仏教が生まれてきたのも分かる、分からですかね。はい、だからこの堂本円通っていうのを本当に自分の経験として経験できるんですよ、今は。さあ、これは強いよ、これは強いよ、いい？だから堂本円通っていうのが、私は曹洞宗の人間だから、曹洞宗の教義がそうなってますから、そう信じますなんて、そんな頼りないもんじゃないんですよ。自分が経験するんですよ。
自分のこの体を使って、あ、本当に堂本円通だったな、あ、本当にマインドではない何かがあるよねってことを経験するわけ。はい。そしたらばもう自分っていうのはマインドだけじゃない存在、そしてマインドではない、マインドが全身麻酔状態に入っているのを見ている何かっていうのは、もう全てから解放されている、もう好き嫌いからも解放されている、ね、汚れからも解放されている、もう全てが、大事仏教で言われているあなたは最初から完璧なんだよとかね、汚れてるのもないんだよとかね、そういうことが全部そこで実現しているわけね。でそれをまあここ数週間ぐらいだとプルシャと呼んでいたんだけど、別に名前はどうでもいいんだよ、それは本当に。でこのマインドのことをプラクルティって呼んでいただけですね。はい、じゃあこうなった時に、そしたらもういきなりマインドフルネスの意味が変わってきますよね。マインドフルネス一体何だったのかって言ったらば、こっちの方ですね、プルシャの方ですね、プルシャの働き、プルシャはもう好き嫌いないから、一切の認知の歪みがないから、マインドフルネスっていう時はのは何かって言ったら、プルシャが主体となった時っていう意味ですね。だから我々はマインドフルネスになることで、プルシャを主体として生きていけるよねっていうことですね。今までプラクリティが主体だったの、人間が、ね、だからこの二重構造がないままに、マインドフルネスとかヴィパッサナってやっちゃうと、もうこの時間経ったから何もやっちゃいけないんだっていうものと、まあ、正面衝突を起こすわけですよ。だから今はどうですかね。士官たちで何もやっちゃいけないってことの意味はどういう意味ですか。それはマインドがあれこれやってはいけないよねっていう意味でしょ。なぜ我々はもう堂本円通でプルシャとして完璧だからですよね。だから座禅っていうのは一体何なんですか。このマインドとかパラクリティっていうものが、なんか一生懸命何かを得るぞとかね、何か悟るぞとかね、そういう話じゃないでしょう。それは我々がプルシャに落ち着くってことでしょう。そういうことですよね。だから先週も無所得無所語にいて探査して時を伝わすなわち騒動なり、もう意味が全く違うじゃないですか。無所得無所語、得ようとしたり悟ろうとする、何ですか。これこの主体は何ですか。マインドですよ。マインドですよ。マインドが何か得ようとする、マインドが何か悟ろうとする、そういう話じゃないんだぞっていうことじゃないですか。いいですか。でそれであんたはマインドだけの存在じゃないよ、プルシャの存在なんだよ。そのプルシャの存在を前面に出す、それが探査して時を移す、そしたら仏祖の道になる、当たり前じゃないですか。いいですか。だから二重構造からすると、無所得無所語にいて探査して時を移さば、すなわち外なりというのはそういう意味になります。で何にもならない座禅って何ですか。何もならない決まってるでしょ。そんなこっちのプルシャの方はね、だから何にもならない、何てかなる子を何とかしてやるぞっていうのは全部マインドの話じゃないですか。だからマインド的にはマインドが何か頑張って何とかしようっていう話じゃないよっていう意味でしょ。何にもならない座禅っていうのは、それなぜかって言えば、あなたはマインドではないプルシャとしての存在だから、そのプルシャとしての存在に気づくのが座禅だから。だからマインド的にはもちろん何にもならないよね。ね。いいですか。ところが、以上は全部二重構造を前提としてしたらそうなるわけ。だから二重構造じゃなかったとしたらどうなります？ね。 二重構造じゃなかったとしたら、だから二重構造じゃない大乗仏教っていうのは本当にね、本当になんかもうとんでもなくこんなぐにゃぐにゃになってるわけ。二重構造じゃないテラバダはまだすっきりしてるわけですよ。ねえ、心は汚れてると思ってるし、じゃあ、それは我々のマインド汚れてるじゃないですか。ろくでもないことしか考えないじゃないですか。ねえ、好き嫌いばっかりで。ねえ、だからこの好き嫌いばっかりな心をなんとかきれいにするぞ。どうしたらいいの？この好き嫌いというものをとにかく減らしていけばいいんだってね。だから平静な、つい好き嫌いって反応しちゃうから、好き嫌いって反応しないで平静な気持ちで、見ていく、そういう訓練をしていけばこの好き嫌いっていうこういう汚れがだんだんきれいになるよねっていう前提で、まあ一応なんていうかな、論理の筋は通ってるし、まあ やろうとすることもまあ分かるわけね。だけどここでの大問題が一つあって、じゃあそれできるのっていう話になるじゃないですか。好き嫌いなしにね、はい、マインドがあって、あなたのマインドは好き嫌いばっかりだよね、で好き嫌いが汚れを作ってるよね、だから好き嫌いをなくして好き嫌いないように平静にエコアニミティで観察すればいいよね、まあ全部論理は筋合うわけ、通ってるわけだけど、問題はじゃあそれできるのって言ったら、うん、ごめんなさい、できないんですよ。なぜ？マインドっていうのはそういうふうにできていないから。だからまあもちろんね、マインドはそういうふうにできていないからこそそういうふうにしなきゃいけないというのは無理屈としてわかるんだけども、まあどうしても無理なんですよ。なぜマインドが好き嫌いを減らすことすらできないわけ、ね、だから論理の筋は通ってるんだけども、でもそれはやっぱり不可能なことをやろうとしてるっていうことになるわけ。だから辛いんですよ。だからそうするともうなんか刺激を受けちゃったらやっぱり好き嫌いって反応しちゃうじゃないですかね。だからそうするとなるべく刺激を受けないようにするっていう方向に行くしかないわけですよ。ね、あ、もう刺激するされるが嫌だからもう刺激されないようなとこに行くっていう、そういうまあ本当に人生なんていうかな。最初から負け戦になっちゃうわけね、まあ、そういう生き方しかできなくなっちゃうんですよ。もし本気でやろうとしたら好き嫌いなんか刺激を受けたら好き嫌いって反応しちゃうから、いやいくらなんでも反応しないように練習するぞって言ったってそれはなかなか無理だから、なるべく刺激を受けないような方向に行っちゃって、で自分の好き嫌いばっかり気にしちゃって、本当に何かを仕事をするとか動かすとか世界をあれするってことはもう考えられなくなっちゃって、で本当に狭くなってどっか森の中に引き込むしかなくなってきてしまうわけ。いいですか？でもまあ一応論理の筋は通ってるから頭の中はそんなに混乱はしないかと思いますね。だけど一重構造の大乗仏教ってこれが悲惨なんですよ。悲惨になるわけ。わかります？要するに堂本円通っていうのは本当に理解はしてないんですよ。本当に理解してない。堂本、あ、本当に堂本円通だねっていうことを自分で発見したわけじゃなくて、堂本円通という大前提になるわけ。いいですか？大前提になるわけ。で、全然ピンときてないわけ。で、それで無所得無所業とか何にもならない座禅とか、それどうやって解釈します？悲惨な解釈になるじゃないですかね。悲惨な解釈になるわけで、ね、無所得無所業、ああそうかね、まあさっきもね、二重構造ではマインドが何かを得るとか何かを悟るって話じゃないって言いましたけども、それはプルシャだからっていうね大前提があったじゃないですか。今プルシャないんですよ。プルシャないわけ。マインドしかないわけ。で、そしてマインドしかないところで、あなたは何かを得ようとしたり、悟ろうとしてはダメだよって言われるわけ。どうすんの？ でもう何かを得ようとか何とか悟ろうということを一切しないで、とにかくこうやって、座布の上で時間を過ごす、これがもう仏祖なんだってねなるわけ。地獄ですよ、地獄ですよ、本当に。だって心はさっきと同じで、心は何かを得ようとするじゃない、何か悟ろうとするじゃないですか。いや、ダメダメダメダメダメダメダメダメダメダメ。だからそうするとさっきの一重構造の寺場と非常に似てくるわけ。ちょっと違うんだけどね、一重構造の寺場は好き嫌いが良くないよね。だから好き嫌いという反応しないようになんとか自分を抑えようとするじゃないですか。わかります？で、一重構造の大乗仏教は、何かを得ようとしたり何か悟ろうとすることそのものをダメだから、まあそれをなんとか抑えようとする。だから抑えようとする面では同じなんですよ。で、抑えようとする方向性がちょっと違うんだけどね、好き嫌いっていうことを抑えようとするのか、あるいは何かを得ようとしたり何か悟ろうとすることを抑えようとするのか、ね、だから、彼らにとって何かを得ちゃうというのはまずいわけですよ。だから何も 得なかったっていうのがいいわけね。だから何もならなかったっていうのがいいわけですよ。わあ、やった、私は何にもならないから何もならない座禅を接心してやって何もならなかったから、わあ、やったね、私何もならないふうに士官座をちゃんとできたとかね、なるわけ。地獄じゃない？いや、山下さん、それ話持ってるでしょって言うけども、話持ってないですよ、私は。全然持ってないです。本当にそうなの。でも、もう手に取るように分かるもの。どういう論理で彼らがやってるのか。で、そこで何が足りないの？プルシャじゃないですか。本当のドームと円図じゃないですか。ね。で、でなんでそこが地獄なのか分かります？だから今私が言ったのは、ドームと円図をそれ尋ねるにドームと円図ならじゃあ尋ねちゃおうよっていうのが私のストラテジーでした。いや、ミャンマーは行って尋ねちゃおうよっていうのがストラテジーでした。で、あ、本当にドームと円図だった、あ、本当に人間というのはマインドではないプルシャがあって二重構造になっていて、二重構造としてはドームと円図だった、ああこれ本当だったってことは分かるわけ。だけどもこのタズヌルにそれを禁じられるわけ。士官ただ原理主義だと、だって士官ただ原理主義、 何もやっちゃいけないんだから。だからそれタズヌルにのタズヌルにことも禁じられるわけ。そうするとどうなるわけ？プルシャであること、ドームと円図であることを直接経験できる道がそこで断たれてるんですよ。で、それが断たれて、それが実感できないままに何もしちゃいけないってなったら、もう何かを得ようとする、何かを悟ろうとすること自体を抑え込む以外にないわけね。で、そして何もならなかった、ああ何もならない座禅ができた、素晴らしいってなるわけ。そういう地獄なんですよ。地獄じゃない。話聞いてても地獄と思わない？いや、これ本当です。話全然持ってないですよ。私は現場の人間なんだからね、現場のど真ん中の人間なんだから、なんか駒沢大学で仏教勉強しましたとかじゃないからね、そういうことなの。はい、だから座禅ということの意味がね、道元禅師が言われる座禅というのは、道元円図に乗っかっている座禅なわけで、それは道元円図を直接に経験すればそこがはっきりするんだけども、 ドムと尋ねるにそれで、尋ねればそうわかるんだけども、ところが士官たざ原理主義になっちゃうと、尋ねることすらもダメってなっちゃって、ドムと円図そのものを直接に経験する道も断たれるわけ。断たれてドムと円図が単なる理論になって、理論になっちゃうとどうなるかっていうと、本当にもう非常に貧しい解釈を、何にもならない座禅とか、無所得無所得に対してしてしまうわけ。そしてもうそうとしか思えなくなるわけね。どこをどう考えたって無所得無所得に時を伝わる、すなわち祖道なりってそういう意味でしょう。何にもならない座禅ってそういう意味でしょうって本人は本当に本気でそう思うわけ。いやだけど違うのよ、あなたはね、プルシャを全然経験していないから、そんな非常に貧しい、解釈しかできないので、堂本円図を本当に解釈できたら、経験できたら、無所得無所得にいて短座して時を伝わる、すなわち外なりって全く違う意味だってことは分かる。本当にね、っていうことをね、まあ私が今ちょっと曹洞宗の枠の中でやるのは無理なので、まあ枠の外でね、そういう場所を作ろうっていうのが、ブラバンダ一方案の目的ですですかね。まあ私もその枠の中のある道場の責任者になりそうになっちゃったんだけども、まあちょっとそれは無理だから、まあもちろんお断りしたんだけどもね。はい、なんで、ね、それを枠の外で、これからやりますから、堂本円図を本当に、実感した上で、でそれを実感する方法というのは私は持ってるからね、した上で無所得無所得にて探査して時を移さば、すなわちそうなりってことをね、本当に実際にしたいと思います。はい、じゃあ今日はここまで。来週はね、福島からお送りしますね。発願文読んでから修造不変請願の発願文、大丈夫、発願文ある、ありますね、はい。
願わくは我と一切主情と共に根性よりないし症状を尽くして症を聞くことあらん、あらんとき症状を疑弱世事不信なるべからず、まさに症状に合わんとき世法を捨てて仏法を授事せん、大地の有情と共に浄土することを縁。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、仏の無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願覚、仏の無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願覚、仏道。